ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズを史歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を15分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。7月以来4ヶ月ぶりの更新となってしまいましたが、終了したわけではありませんので、引き続き気まぐれ配信にお付き合いいただけると嬉しいです。新曲 Now and Then、 そしてニューアルバム赤版青版2023エディションがバンド解散から半世紀以上経った2023年に世界のチャートを賑わしているという時空を歪ませまくっている我らがビートルズですが、聞けば聞くほど新しい発見があったり、印象が変わっていったり、過去の音源が聞きたくなったり、私たちファンはいろいろな感情を抱かせてもらっているんじゃないかと思います。今日は気になる話題だけど私ごときが話す資格はなさそうだなと思って封印してたんですが、やっぱり話したい気持ちが勝ってしまった新曲にまつわるあの話をしたいと思います。 Now and Then、 消えた B メロ事件です。ビートルズを長く深く追っている方ならピンとくるかもしれませんが、 Now and Then のリリースの直後、界隈では B メロがないっていう驚愕と悲嘆にまみれた声があちこちから上がっていました。でも私は一体何のことって感じで、っていうのも私はジョンのデモバージョンの Now and Then を聞かずにリリースの日の11月2日を迎えたので理解できなかったんですが、ビートルズバージョンの Now and Then にはジョンのデモで聴ける A メロの後の特徴的な B メロが再現されていないということのようでした。なのでリリースから数日後に私もジョンのデモバージョンをやっと聞きました。すると本当に綺麗さっぱりデモにある B メロがカットされていて、なるほど、これが消えた B メロ事件かと遅ればせながら理解したのです。ちなみにジョンのデモのタイトルは Now and Then ではなく I don't want to lose you のようです。その消えた B メロにはこのタイトルが歌詞として歌われています。この件についてはあちこちで話題になっているでしょうし、それぞれに熱い思いがあると思いますので、あくまで一人の妄想家がふわっと考えていることとして聞き流す程度に聞いてもらえると助かります。最初にジョンのデモテープを聞いて私が思ったのは、プロデューサーのポールはここまで構成を変えるならいっそ思い切って A Day in the Life や I've Got the Feeling ぐらいやってしまったらよかったんじゃないのってことでしたが、そんな簡単じゃないってこともよくわかります。デモを聞いた感想としては、未完成のジョンのバージョンから着地点を考えるのは難しそうってことと、やっぱりリンゴのドラムは最高だし、ビートルズバージョンはシンプルな構成でいい感じだなってことと、1995年にここを削除しようかと思うんだってポールが言ったらジョージはなんて言ったかなと思ったり、このジョンのデモの素材からビートルズバージョンの Now and Then になるのはすごいなって感動したり、あと歌詞を読んでジョンは母親のジュリアのことを思って書いたのかなと思ったりしながら、でも最終的にジョンのデモとビートルズの新曲は別のストーリーを持つ別の曲っていうことでいいんじゃないかなって思いました。そしていろいろ情報を見聞きした今もその思いは基本的に変わっていません。多分ずっとジョンのデモを聞いてきて、ビートルズの Now and Then でそれがどんな風に生まれ変わるのか楽しみにしてきた方とは抱く印象も感情も全然違うんだろうなと思います。ジャイルズ・マーティンやポール自身のインタビューを読む限り、このビートルズの Now and Then の構成を決めたのはポールなんだろうなと思いますが、リリース前に公開された12分のショートフィルムの一番最後にポール、ジョージ、リンゴがこの楽曲を試そうとしてるんじゃないかと思われる会話が聞こえます。ポールがバース3はイントロに戻るみたいなのはどうかなって言って、リンゴがまた最初に戻るってことみたいに反応しています。そこにはジョージがこの後に僕たちの演奏が入るってことねって言ったりもしてて、それぞれの会話の文脈や前後関係ははっきりしませんが、 Now and Then のセッションを示唆していると思われる編集になっています。そう考えるとアンソロジーの時にスリートルズで多少は構成を考えていたということも考えられ、もしかするとその当時からポールはこの B メロはそのまま残さなくてもいいかなと思っていた可能性もあります。あくまでも推測です。他にも英語圏のファンたちの間では B メロの歌詞にアビューズという罵るとか虐待するみたいな意味の単語が使われているからカットしたんじゃないかってことも言われていて、でもここはルーズ、アビューズ、コンフューズとか、ジョンもどちらかというと陰重視で単語を置いているような気もするので、 そこは I saw her standing there で、ジョンがポールの Never been a beauty queen という歌詞を You know what I mean に直してくれたように、今度はポールがジョンに、いやその歌詞はこうやって変えた方がいいと思うよって変更することもできたはずなので、そこまで重大な理由ではないようにも思えます。Free as a bird も未完成の歌詞をスリートルズが完成させているわけなので、単語一つがバース全部に影響を与えるということはちょっと考えにくい気もします。あとはポールの高音が出ないからという説。ジョンのデモの B メロはかなり転調を繰り返して結構キーが高くなっているため、20代のポールなら難なく出てたけど80代のポールにはちょっときつそうってことなんですが、それもなくはなさそうですが、 Now and Then でポールは自身の現在のボーカルを惜しみなく披露してますし、そんなネガティブな理由で全カットしちゃうのはポールっぽくないかもしれないなという印象を受けます。そこに来て SNS でポールが雑誌で語ったインタビューの内容が紹介されているのを目にしました。ポールはこの B メロをなくしたことについて、 B メロはちょっとややこしいと思ったし、自分はジョンにここはなくした方が良くなるんじゃないって言うだろうと思ったと語っているのです。それを読んでめちゃくちゃ腑に落ちるっていうか、あれこれ勝手に妄想してたけど、結局ビートルズってそういうチームだし、そうやって楽曲を完成させてきたんだよなぁと妙に納得させられました。今回のビートルズの新曲は半分のメンバーが失われている状態でのリリースですし、歓迎の声もそうでない声もあって当然でしょうし、ビートルズらしいとか全然そんなことないとか、それぞれが抱く感情は千差万別だと思いますが、少なくとも今この世でビートルズの新曲ですと言って楽曲を提示できるのはポールとリンゴ以外はいないっていうことは日を見るより明らかだと思いますので、改めてこのビートルズとしての完成版 Now and Then をありがたく聞き込もうと思いました。今回この話題に触れようと思ったのは、NHK FM のディスカバービートルズという番組で MC を務めるトライセラトップスの和田翔さんがこのことについて非常に熱くお話しされていたことがきっかけなんですが、 B メロカット反対派の翔さんは番組の最後にビートルズの Now and Then のサビの部分、 Now and Then I Miss You の部分をカットして、ジョンのデモの A メロと B メロで構成するという超斬新な発想で新しい Now and Then を演奏するという離れ技を披露されていて、それはとても美しくて感動しました。とても美しくて感動しましたが、やっぱりそれを聞いてビートルズの Now and Then はリリースされた形が2023年時点では最適解だったんだろうなという思いを強くしました。理由はやはりシンプルであること。曲の構成、歌詞がシンプルなことによって楽曲のテーマが引き立ちます。耳に残り思わず口ずさんでしまいます。楽曲のテーマはラジオや雑誌のインタビューでのポールの発言を聞いていると、 Now and Then I Miss You に尽きると思います。ジョンからポールやジョージ、リンゴへ、そしてポール、リンゴ、ジョージからジョンへ、さらにポール、リンゴ、そして私たちビートルズファンからジョン、ジョージへの I Miss You が詰まった楽曲だと思って私は聴いています。そのテーマをより明確にするためには、逡巡しているような歌詞や複雑な構成は排除した方が伝わりやすいんじゃないかと思います。そしてこの楽曲が担う役割、つまりこれからビートルズを知る世代にも響く音楽であるためにも、シンプルな構成や歌詞であることは重要な条件ではないかと思います。繰り返しますが、これはあくまでも個人の感想です。そんなビートルズバージョンの Now and Then ですが、これまでにいくつか聴いていて震える感動的なパートが発見されています。和田翔さんがおっしゃってたのが、2回目のサビの後のポールによるジョージへのトリビュートのスライドギターの部分のコード進行がキーは違うけど、ジョンのデモの B メロの進行を10小節分再現しているっていうことでした。翔さんはそのコードに合わせて見事にジョンの I don't wanna lose you の歌詞を歌われていて、ポールさすがだなって思いました。そしてそういう耳で聞くと空耳かもしれませんが、スライドギターの隙間を縫って I don't wanna lose you のフレーズが聞こえてくるような気がします。もしかしてポールはがっつりピアノで B メロのメロディーを弾いてるのかもしれないと思ったりもしています。それともう一つ、ポールってさすがだなって話があるんですけど、 Now and Then のエンディングは Here Comes the Sun のオマージュじゃないかと YouTube のコメント欄にコメントをいただいて電流が走りました。エンディングでポールの演奏する印象的なスライドギターが Here Comes the Sun のマイナーコードで、さらに最後のタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていう一拍半のリズムとジャーンって終わる感じとか、ポール自身が大好きなジョージの Here Comes をフィーチャーしたと言われてもおかしくない気がします。私は今はもうそうとしか聞こえなくなっています。きっともっともっと聞き込んでいくと、こんな風にいろいろ聞こえてくる発見が散りばめられているんじゃないかと思います。 Now and Then はジョージがデモテープの音の悪さを理由に新曲としてのリリースを拒んだと言われていますが、最近のインタビューではリンゴもこの楽曲に取り掛かるとき、ジェフ・リンが求めるドラムのスタイルと自分のそれが違っていて、それもセッションが続かなかった理由の一つかもしれないと語っています。さらにジャイルズ・マーティンは楽曲に取り掛かることでポール・ジョージ・リンゴの3人は改めてジョンの不在を再確認することになって、それに向き合いながらさらに楽曲をどうするかということを対処しなければならないのはとてもハードなことだと思いを寄せています。1995年の時点では当時の技術的にもスリートルズの心情的にもフリーアザーバードとリアルラブの2曲を仕上げることが限界だったのかもしれません。概要欄にこのインタビューの URL を貼ってますので、もっと詳しく読みたいっていう方はぜひご覧になってみてください。こんな風に30年近く長らく棚上げされてきた Now and Then が2023年にリリースされたという経緯やストーリーを追っていくと、ポールとリンゴがいろんな思いをひっくるめて渾身の演奏で仕上げてくれたビートルズバージョンの Now and Then は、考え尽くされていろんな奇跡と出会いが組み合わさってできた楽曲なんだとより一層思えて、ますます感動が増します。そして解散から半世紀以上経っても今なお一つの楽曲に対してたくさんの人がそれぞれの強い思いを持ってその誕生に対峙しているというのは、ビートルズというバンドだからこその現象だろうなと思うと、そういうことも全部分かった上で全部まとめて引き受けて諦めず楽曲の完成を見せてくれたポールに改めて感謝の気持ちが湧いてきます。そんなことを思いながらピーター・ジャクソン監督のミュージックビデオを見てまた泣くみたいなループがしばらく続きそうですが、この歴史的な瞬間に立ち会えたことを誇りに、これからもビートルズ妄想街道を邁進していきたいと思います。そして今回は赤版青版2023エディションで新たに追加された楽曲とデビュー曲 Love Me Do の2023年ミックスをまとめたプレイリストを作成してみました。プレイリストは Apple Music、Spotify で公開しています。新しい赤版青版はそれ自体にも聞きどころがたくさんありますが、さらにこれからのビートルズのニューリリースを期待させてくれるような作品です。まだビートルズはあまり聞いたことがないという方にもぜひ聞いてもらえたらいいなと思います。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき38回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。それではどなた様も引き続き素敵なビートリライフをお過ごしください。ミホエルでした。